東日本大震災から1年が経ちました。被災地にはまだ瓦礫が残っているところもあります。地震と津波が作りました傷跡がくっきりと残っています。地震と津波は土地に傷跡を残しただけでなく、そこに住む人の心にも大きな傷を残しました。大震災以来、震度4以上の余震が300回以上もあったそうですね。地震の震度というのは0から7まであります。ですから4というのはだいたい真ん中ぐらいになるわけで、結構強いんです。はっきりと揺れを感じます。家具などがガタガタ揺れまして、そして本棚の上の方にあるようなものが落ちてくる。そんなのが震度4です。それを毎日、ほとんど毎日感じているというわけですよね。ぐっすり眠っていても目を覚ますほどの揺れです。大変なストレスだろうと思います。このストレスが高じますと、それが大きな心の傷になります。よくトラウマっていう言葉が最近使われますけど、トラウマになるわけですね。でそのトラウマからさまざまな症状が現れてきます。町ごと津波に飲まれていく光景を目の当たりにした人はそれを思い出したくない、そう思うんですけれども、その時の恐怖や不安が突然心にぶり返してきます。フラッシュバックという、そういう症状ですね。もうそれは過ぎ去った過去の出来事なんですけれども、あたかも今自分が体験しているかのように感じる。被災された方々が生活の困難、それに加えまして精神的な苦痛も背負わされている。それを思いますと本当に心が痛みますね。でトラウマを体験した人はそれを避けようとします。ですから何事にも消極的になるわけです。まあ、例えば車を運転していまして大きな事故にあった、その後っていうのは車に乗るのが怖くなりますよね。でもしばらくするとまた元のように車を運転してあちらこちら出かけることができるんですが、病気にかかってしまいますと車を運転できない、まあ、それだけなら不便だというだけでいいんでしょうけれども、そうじゃなくってもう出かけることが、外に出かけることができなくなって家の中に引きこもってしまう、そんな症状が現れる時もあります。人間関係でトラウマに遭った人は人との関わりがもうできなくなってしまいまして、それを避けるために同じように自分の内面に引きこもってしまう、そういうこともよく見聞きしますよね。で、身の回りにあることにとても過敏になります。だから小さな物音にもすぐ驚いて、あの地震の時の怖さがよみがえってくる。予期しないことが少しでも起こりますと慌ててしまう。毎日をビクビク、またイライラしながら過ごすようになってしまうわけです。で、こういう状態をPTSD と言いますよね。ポストトラウマティックストレスディスオーダーと言うんだそうですが、日本語では心的外傷後ストレス障害、日本語になると余計難しくなりますね。トラウマの後遺症のようなものと考えていただいていいと思います。 PTSD っていうのは阪神淡路大震災の後によく使われるようになりました。で、私もそれを覚えているんですが、東日本大震災の被災者も同じ症状を持つ人が多くありまして、とても心配されています。で、今回の震災では地震と津波だけではなく、原子力発電所の事故によります放射能への恐怖、それが加わっています。目に見えない放射能への恐怖、それも人々の心に大きな傷を残すだろうと専門家の人は見ているようです。特に物事を感じやすい小さな子どもたちに心の傷が残らないように、その心の傷が癒されるように祈っていきたいと思いますね。福 福島からあちらこちらに避難している子どもたちが、その転校していった学校でとてもいじめられている、そんなことも聞きますと本当に心が痛みます。いよいよ私たちの祈りが必要だと思います。日本の政府はそうした人々の心のケアにしなければいけない、そういうわけで心理学者、精神科医など専門家によるチームを立ち上げています。それは良いことです、必要なことです。けれども最終的に人々の心を癒すのは神様であることを忘れてはならないと思います。精神科の医師も必要でしょう、カウンセラーも必要でしょう。でもロビソン先生のように福音を携えて、神様の癒しの言葉を携えて出ていく宣教師ももっと必要だろうと思います。トラウマの後遺症 PTSD を持っている人を癒す、その場合その人に現実を見つめさせること、そこから癒しが始まるんだと心理学者たちは言います。トラウマの後遺症を持っている人たちは現実は良い方向に向かっているんですが、それを認めることができないでいるんです。過去にいつでも逆戻りしてしまう、過去に引きずられてしまう、それに何て言うんでしょうか、縛られているわけですよね。過去は過去、現在は現在というふうにきちんと区別をしながら生活することができない。ですから今を精一杯生きることでなくって、いつでも過去に引っ張られて思い患ってしまうわけです。またトラウマから癒されていませんと劣等感にとらわれます。自分はダメだ、何もできないんだ、そう思い込みまして、自分のあるがままの姿を、もちろんそこには長所も短所もありますよ、それを両方とも含めて正しく見ることができなくなってしまいます。要するに現実から逃げてしまうわけですね。ですから現実を見つめるというのは大切なこと、現実を見つめさせるというのは必要なこと。でもそれは口で言うのは簡単です、でも実際はそれが難しい。だから人々が癒されていかないのです。過去にとらわれず今を精一杯生きるんだと言っても、将来に対する希望がなかったらそんなことはできません。自分を正しく見つめると言いましても、自分がなぜ今ここに生きているのか、その根本的な問題に答えがなければ自分の本当の姿を知ることはできません。そしてその答え、希望は神様から来るのです。産経ニュースの1月、これはね、1月何日だったでしょうかね、18日頃のニュースに、こんなことが書かれていました。被災者がお化けや幽霊を見て不安になっているという、そういう記事です。でそういうことを近所の人に話しましても、そんなの気のせいだよって言われるし、親戚の人に話そうにも、そんな子供じみたことを言ってと言ってバカにされる。でましてや役所にお化け対策室なんてありませんからね、そんなところに行って相談するわけにもいかない。それで、宮城県の宗教法人連絡協議会っていうのがありまして、そこの僧侶、神父、牧師、神主の方、みんなが一緒になって電話で相談に乗る心の相談室というものを発足させたそうですね。仮設住宅に何かあるような気がするとか、その敷地で何かあったんじゃないか、そんな不安に陥っている人が大勢いらっしゃる。水たまりに目なばがたくさん見えた、海を人が歩いているのが見えた。それは簡単に否定できないものがあると思いますね。みんな何の心の陣もないままに多くの人を亡くしたんです。多くの親族や仲間が一瞬にして世を去っていったんです。そんな凄まじい光景を目の当たりにした人々がもう一度心に落ち着きを取り戻す、 生と死をきちんと整理して考えることができる、それまでにはお化けや幽霊の悩みは簡単には消えていかないだろうと思います。なぜあの人が死んで自分が生き残ったのか。人は必ず年老いて死んでいく。そこに苦しみや悲しみがいっぱいある。それでもなぜ私は生きていかなければいけないのか。これは行政とかカウンセリングだけでは答えの出せない問題です。そうしたことに答えを与え、心の傷を癒すことができるのは私たちを作ってくださった神様だけです。神様は言われます。今見よ、私こそそれなのだ。私の他に神はいない。私は殺しまた生かす。私は傷つけまた癒す。私の手から救い出せる者はいない。また神は傷つけるがそれを包み、打ち砕くがその手で癒してくださるともあります。さらに死は心の打ち砕かれた者を癒し、彼らの傷を包むという聖書の言葉もあるのです。では神様はどのようにして私たちの傷を包み、それを癒してくださるんでしょうか。それはイエス・キリストが傷つけられたその傷によってです。イエス様は宣教を始められたその最初から反対者たちの非難や中傷を浴びせられ続けてきました。中傷という言葉面白いですね。中の傷って書きますよ。それは人の体を傷つけません。でもその体の中にある魂を傷つけます。その人の人格や心を傷つけるんです。で、反対者たちは抽象によってイエス様の正しさ、清さ、誉れ、栄光を傷つけたのです。イエス様は時には群衆から石で打たれそうになりました。崖から突き落とされそうにもなりました。でも誰もイエス様の体を傷つけることはできませんでした。イエス様は人類の罪のために捧げられる神の子羊です。旧約聖書に神様に捧げる子羊は傷のない完全なものでなければならないと書かれていますから、イエス様はご自分を傷のない完全なものとして神様に捧げるその時まで、ご自分の権威によってご自分の体を守ってこられたのです。けれどもゲッセマネの園で、私の願いではなく御心の通りにしてください、そう祈られた後は人々がイエス様を傷つけるままに任せられました。イエス様が神殿警備隊に捕まえられ、とても乱暴に扱われた。その時その両手はおそらく縄できつく縛られたことでしょう。手首は内出血し青く腫れたことだろうと思います。イエス様は大祭司のところに引っ張っていかれました。そこでの裁判が始まるまでの間、今朝の箇所63節にありますように、イエス様は監視人たちから鞭で叩かれ、散々馬鹿にされ侮られたのです。イエス様は裁判で有罪となりました。そしてローマの総督ピラトのもとに送られます。今朝の箇所の後をずっと読んでいかれますと、ピラトがイエス様をガリラヤの人だからというんで、その時にちょうどガリラヤの領主であるヘロデがエルサレムに来ていましたので、ヘロデのもとにイエス様を送りつけるわけです。イエス様はヘロデとヘロデの兵士たちにも侮辱されまして、再びピラトのもとに送り返されてきます。ピラトはイエス様に罪を認めることができませんでした。でも自分の身を守るためにイエス様の反対者たちの言いなりになりました。マタイの27-26というところには、イエスを鞭打ってから 十字架につけるために引き渡したとあります。その後イエス様は鞭打たれ、それから十字架に引き渡されました。イエス様の鞭打ち、それは The scourging at the pillar、 The scourging at the pillar と言います。柱石の下での鞭打ちというんですね。ピラという言葉が使われていますが、これはおそらくこう建物を支えている本当の柱でなくて、建物が取り壊された後に残っている背丈の低い柱、残柱のことだろうと思います。ローマ兵は鞭打ちを受ける犯罪人が逃げ回らないようにと、その残った短い背丈の短い柱のところにチェーンをつけまして、それで犯罪人を縛りつけて思いっきり犯罪人を鞭打つわけです。使徒パウロはユダヤ人から40に1つ足りない鞭を受けたことが5回あったというふうに聖書に書いています。ユダヤの決まりでは、刑罰のために鞭打つときには40回超えてはいけないという規定がありました。でもローマにはそんな規定はありません。しかもローマの鞭は1本の鞭じゃないんです。3本の鞭を束ねたものです。そしてその鞭の皮の先端には鉄ですとか鉛ですとかの玉が埋め込まれています。それをフラグラムと言います。このフラグラムで叩かれますと、1回叩かれただけで3本の鞭で同時に叩かれたのと同じになるわけです。イエス様が40回叩かれたとしても、実際は120回叩かれたことになります。鞭の先端についている金属が皮膚を破ります。肉をえぐります。イエス様はこの鞭で、当時の鞭打ちは、ローマの鞭打ちは肩、背中、腰、足、そのすべてを叩くものです。順に鞭打たれました。イエス様は多くの血を流し、その血がその床を濡らしました。多くの犯罪人は十字架にかかる前にこの鞭打ちで気を失い死んでしまいます。この上十字架の苦しみを受けるくらいだったら、鞭打ちで死んでしまった方がよっぽど楽だったでしょうね。でもイエス様は苦しみの杯の最後の一滴までも飲み干すために、この苦しみを耐えられました。十字架へと向かっていかれたのです。罪のない神の子羊が自ら受けてくださったこの傷、それが私たちの傷を癒すのです。聖書はこのことをこう言っています。イザヤの53の5、しかし彼は私たちの背きの罪のために差し通され、私たちの咎のために砕かれた。彼への懲らしめが私たちに平安をもたらし、彼の打ち傷によって私たちは癒された。同じイザヤ書の61章1節には、神である主の霊が私の上にある、主は私に油を注ぎ、貧しい者に良い知らせを伝え、心の傷ついた者を癒すために私を使わされたともあります。イエス様はこのお言葉を引用して、ご自分が心の傷を癒すお方であると宣言しておられます。そうです、イエス・キリストはヘンリー・ナウエンが言うように、ウンデッド・ヒーラー、傷ついた癒し主なのです。イエス・キリストが知らない心の傷はありません。それがどんなに深いものであろうと、このイエス様によって癒せないものはありません。なのになぜ人々は心の傷を癒されないまま、相変わらず自分を傷つけ、また互いに傷つけ合いながら生きているんでしょうか。それは本当の癒しを求めず、 手軽な癒しに走っているからだろうと思います。私たちが人生で味わう苦しみ、痛みには神様からのメッセージが隠されています。それを聞くことなく痛みや苦しみ、悩みをごまかしてしまうというのは、痛みの芽を飲んでその場しのぎをしますけれども、痛みの原因となっている病気を治療しない、それと似ていますね。癒しは自分の心の傷をごまかさないで受け入れることから始まります。詩編の109の22に、私は悩みそして貧しく、私の心は私の内で傷ついています、そうあります。また詩編の139の23と24には、神よ私を探り私の心を知ってください、私を調べ私の思い煩いを知ってください、私の内に傷のついた道があるかないかを見て、私を常しえの道に導いてください、そういう祈りがあります。聖書の祈りはほとんどすべてそのまま私たちが言葉にして祈ることのできる祈りですけれども、この二つの祈りはとても大切な祈り、私たちがそのまま日々祈るべき祈りだろうと思いますね。こうした祈りが素直な心で捧げられるところ、そこに神様からの癒しが届くのです。キリストの打ち傷のゆえにあなた方は癒されたのです。キリストの打ち傷のゆえにあなた方は癒されたのです。ペテロ第一の手紙2章24節。この聖書の言葉は今も真実です。世界中の多くの人が主イエス様の癒しを証ししてきました。私たちもまたこのイエス様に癒され、これからも日々に癒され、イエス様のこの癒しの力が真実であることを、今心の傷に悩んでいる多くの人々に証ししていく、そんなものになりたいと思います。お祈りを捧げましょう。父なる神様、今朝イエス様が鞭打たれたことを思う静かな時を与えてください。感謝いたします。私たちは騒がしい世界に生きています。私たちの心もいつも騒いでいます。そんな中で礼拝に来て心を鎮め、主イエス様を思う、なんと幸いな時でしょうか。どうぞ日々の生活の中でそのような時を数多く持つことができますように助け導いてください。静けさの中でしか聞くことのできないあなた方の、あなたからの語りかけを、癒しの言葉を聞くことができますように、傷ついた癒し主、主イエスキリストのお名前で祈ります。アーメン。